はようございます。
先週は、私の家族も皆もインフルエンザということでしたが、今日はもう元気に皆、集えております。私の家族以外 もうかなりの方が、周りでインフルエンザに、教会の方も含めてですね、なっておりましたが、ようやく暖かくなって、だいぶ収まってきたのかな。今年は冬が暖かかったせいか、本当に流行が遅かったので今頃という感じですけれども、守られていることを感謝しております。先ほどお話ししましたが、先々週の礼拝では、最後の晩餐の場面からその意味というものをお話ししました。主イエス・キリストは十字架にかかる直前に弟子たちと最後の過ぎ越しの食事をされました。その中で主イエス様は過ぎ越しの食事に、言ってみれば新しい意味を与えてくださって、生産式としてクリスチャンたちがこれから守り行うようにと定められたわけです。もともと過ぎ越しというのは、イスラエルの民がエジプトを脱出するときに災いから守られたことを記念するものです。その時、傷のない子羊が殺されて、その血が家の入り口の2本の門柱と鴨居に塗られた。それを見て神の使いが通り過ぎた、つまり災いが通り過ぎたということで過ぎ越しと呼ばれるようになりました。でイエス様は間もなくご自分が過ぎ越しの子羊として、完全な子羊として、つまり罪も汚れもないものとして、完全な贖いを成し遂げるために十字架にかかって死なれるということを明らかにされました。その上で弟子たちと最後の過ぎ越しの食事を取られたわけです。でその後イエス様はいつものようにゲッセマネの園に行って祈っておられましたけれども、裏切ったユダによって導かれた祭司長と、そして兵士たちによって捕らえられて裁判にかけられる。そして弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまった。最後までついていったペテロも結局3度裏切った。そういったことが、22章に書かれているわけです。で23章を今日は、一節からですね、目を通していただきながらお話をしたいと思いますけれども、さてイエス様を十字架につけるかどうかを決めるのはユダヤ人ではなくローマの総督であり、つまりローマ皇帝の、権威のもとにユダヤを治めていたピラトという人でした。ですからユダヤ人たちはピラトに対してこの主イエス様のことを、この男はとんでもないやつだと言って訴えるわけですけれども、ピラトはなぜこの、イエスという人が訴えられているのか、十字架にかかるような重大な罪を犯したのか、そのことがわからないわけです。この人には何の罪も見つからないと4節で言っています。また14節でも、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりませんと14節で言っています。で15節でも、見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。ヘロデとてと書いていますから、ヘロデ王も同じ意見であったということです。で22節では、しかしピラトは3度目に彼らにこう言った、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。つまりこのローマ総督ピラトの口を通して3度もイエス様には罪がないということを、言わせているわけです。そしてこの時イエス様に代わってバラバという名前の犯罪人、暴動と人殺しだと、書いてありますけれども、この人がですね、釈放されるということになります。で過ぎ越しの時に一人だけ、 犯罪人を釈放してよいということに、まあ、なっていたそうです。そこでピラトは当然このイエスという人は何の罪も犯していないのだから、もうこの人をもう釈放しようと考えたわけですけれども、しかしもう憎んでいてイエス様を憎んでいて何とかして十字架につけない、つけたいユダヤの人々は、いやそうではない、バラバを釈放しろというわけです。しかしバラバという人は暴動と人殺し、あるいは他の福音書には強盗と書いています。もう文字通り、まあ、悪い人、犯罪を犯した人です。それに対してピラトの口を通してイエス様は何の罪を犯さなかったということがもう何度も言われているわけです。もうイエス様と比べる方がおかしい、もう本当の犯罪者、人殺しと強盗を働いたバラバという人と何の罪も犯していないイエス様をそもそも比べる方がおかしいわけですけれども、しかし罪のない方が結果として罪を犯した、もう文字通りの犯罪人であったバラバの身代わりとなったということです。これは本当にもうおかしい、不合理なことですけれども、しかしこれがイエス様の十字架であるわけです。このバラバ自身は何も意識していなかったかも分かりません。しかし彼がイエス様が彼の結果的に身代わりとなったということ、それはイエス様が、何の罪もないイエス様が罪を犯した人間の身代わりになるということを、まあ、暗示しているかのような出来事として聖書に書かれているわけです。さてイエス様は十字架にかけられるために連れ出されていきます。この時イエス様が背負われていたもの、まあ、先ほども CS でですね、お話をされていましたが、またいろんな映画でその場面が出てきます。まあ、映画の中でも結構ですね、十字架の横着だけ背負っているという場面もよく出てきます。研究者のもうでどっちが本当だったのかよくわからないそうですね。この縦の杭はもう形状に置いてあって、そして横着だけを背負っていったと考える人も多いわけですけれども、まあ、でも聖書には文字通り十字架を背負わせたと書いていますから、まあ、というのはいわゆる大きな十字架を背負っていくのはさすがに犯罪者でも無理だろうと多分考えたんだと思いますけれども、まあ、それがどっちかであるかは分かりませんけれども、どちらにしても重い十字架を背負ってイエス様は坂道をゴルゴダの丘まで歩いて行かれたわけです。で、聖書にはどの福音書にもクレネ人シモンという人が無理やりにイエス様の十字架を負わされたと書かれています。で、マルコの福音書を見ますと、アレキサンデルとルポスとの父であったと書かれていることから、まあ、このクレネ人シモンという人は、この後教会のメンバーになった人だと考えられます。まあ、後にクリスチャンになったということでしょう。で、この出来事もイエス様がですね、本当に私についてきたいものは自分の十字架を追って私についてきなさいと言われた、まあ、出来事、言葉、クレネ人シモンは自分でそれを望んだわけではありませんでしたけれども、くしくも彼は本当にイエス様の十字架を追ってイエス様、まあ、この時はの後をですね、ついていく、後ろから運ばせたと書いています。自分の十字架を追ってイエス様についていくものとなったわけです。そのイエス様の後を大勢の民衆がついていきました。27節を見ると、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていったと書かれています。民衆のほとんどの人たちは、まあ、興味本位、まあ、野次馬、一体これから何が起こるんだろうか、まあ、残酷なことですけれども、まあ、昔の人たちはもうこういった出来事をまるで娯楽のように見ていたと言われています。まあ、ローマでもですね、奴隷たちが剣を取って真剣に戦う、 決着がつけばどっちか死ぬわけですよね。でもそれを見て喜んでいたとも言われています。まあ、そんな時代ですから、犯罪人たちが十字架につけられることさえも当時の人々にとっては、楽しみといえば言い過ぎかもしれませんが、興味をそそられることだったということではないでしょうか。しかしイエス様のことを嘆き悲しむ女性たちの群れもついてきました。4つの福音書にはそれぞれイエス様に従う女性たちが十字架の場所にいたということが書かれています。その中の何名かは、名前が出てくる人たちです。男の弟子たちのほとんどはもう逃げてしまったんですけれども、女性たちの多くは、あまりにも近くでイエス様を見るのはつらいということで遠く離れてというふうにも書かれていますけれども、23章49節では遠く離れて立ちと書いていますけれども、しかし間違いなくこのイエス様の十字架の場面を見届けた人たちです。その目撃証人となった人の多くは女性たちだったということです。文字通り女性たちがイエス様の十字架を見守ったわけですけれども、28節からのイエス様のお言葉にはやはり予言の意味もありました。エルサレムの娘たちというのは文字通りの意味もありますけれども、エルサレムの町そのものを表している言葉です。イエス様はやがて、これから約40年後にエルサレムの町が破壊されてしまう時のことを思って、このように言われたということが言えます。さてこのようにしてイエス様は十字架への道を歩んでいかれました。そしてイエス様を含む3人の犯罪者たちは都の外の北にあるゴルゴタと呼ばれる、これはヘブル語あるいはアラム語でドクロという意味だそうですけれども、その場所で十字架につけられました。形がドクロに決して地形状だったので、頭蓋骨がいっぱい埋められているとかいう意味ではなくて、形がドクロに似ているということのようですが、しかし、いかにも十字架をつける場所といいますか不気味な名前の場所です。この場所でつまり大勢の人が見守る中で罪のないイエス様が犯罪者たちと一緒に十字架につけられたわけです。ここでもですね、罪のないイエス様が犯罪者、罪を犯した人と一緒に十字架につけられる、このことが本当に強調されているように思います。実は教官福音書には、マルコ、マタイ、ルカにはイエス様が十字架に釘付けられたとははっきり言っていないんですけれども、ヨハネの20章25節でイエス様はご自分の手に釘の跡があることをお示しになっています。またコロサイ2章14節にも釘付けられたと書かれています。イエス様は十字架に釘付けられました。そして他の犯罪人たちと一緒に十字架につけられたということです。一人は右に、一人は左にと書いています。普通はおそらく真ん中にいる人が一番重い罪を犯した人と思われます。しかしこの時は実は罪を犯していないイエス様が真ん中で十字架につけられ、そして本当に、おそらく強盗、人殺しだと、マタイの福音書によれば強盗と書かれていますが、実際に恐ろしい罪を犯して捕まってしまったその人たちがですね、一人は右に、一人は左につけられたわけです。イエス様は、ルカの福音書22章37節では、彼は罪人たちの中に数えられたという聖書の御言葉が間もなく実現するということをおっしゃっていました。これはイザヤ書53章12節の御言葉です。つまりここでも罪を犯していない方が二人の罪人とともに十字架につけられる、しかもその真ん中で十字架につけられる、そのことをイエス様は語っておられました。 イエス様の十字架の近くにはイエス様を十字架につけたユダヤ人の指導者たち、そしてローマの兵士たち、そして興味本位で集まってきた民衆たちがいました。で、彼らはそれぞれ口々にイエス様をあざけます。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、ユダヤ人の王なら自分を救えとあざけりました。しかしイエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られました。彼らをお許しください、つまりイエス様の周りにいたイエス様をあざけっている人々すべてのことを指してイエス様は祈られました。で、イエス様はご自分が教え語られたように、実はイエス様は皆さんもご存知のように、ご自分を憎む者、敵対する者を許し愛し祈られました。ただ自分の敵を愛しなさい、許しなさい、そうすれば自分も許されますと、イエス様は教えておられましたけれども、その教えられた通りのことをイエス様はここでなさったわけです。最後の晩餐から十字架にかけられ息を引き取られるまでのイエス様のお姿を、今日はルカの福音書から見ていますけれども、もしお時間がある方はぜひ今週4つの福音書からそれぞれ辿っていただければと思います。その中にイエス様がどのようなお方であるかがはっきりと示されているからです。神の御子であるのに人となって来てくださったイエス様の人としての限界と弱さが最も表されているのがこの十字架の出来事です。と同時に、罪を犯されない完全に清いお方としての姿が一番示されているのもこの十字架の場面です。そして神の御子としての姿がはっきり示されたのもこの十字架の場面です。父よ、彼らをお許しください、この彼らとは十字架の周りにいたイエス様をあざけっている人たちのことですけれども、それは同時に私たちすべてのことだということを今私たちは知っています。何をしているのか自分でわからないのです。イエス様を十字架につけた人たちは確かにこの時自分たちが間違ったことをしているという自覚がほとんどなかったと思います。しかし何もわからないで神様の御心に逆らっているわけです。さて、3つ目の点に入りたいと思いますが、最後の点ですが、しかし今お話ししたようにイエス様は十字架の上で確かに人としての弱さ、限界というものをお示しになりました。十字架というのは残酷な刑罰です。激しい痛みとともにだんだんだんだん体力が奪われていきます。そして何で死ぬ、命を最後、命を奪われるかというと、決してそれは出血多量とかいうことではなく、自分で自分の体を支えることができなくなって、呼吸困難に陥って亡くなるそうです。本当にそれは苦しいことだと思います。イエス様は人としてまさにその苦しみを味わってくださったわけです。しかしそれはイエス様の横にいた2人の犯罪人も同じでした。2人の犯罪人は最初は一緒になってイエス様をあざけっていました。彼らにとっては、噂には聞いていたでしょうが、このイエスという人は謎の多い理解しがたい人物だったと思われます。この2人の犯罪人はどちらも、しかし自分たちと一緒に十字架につけられているこの人がおおよそ十字架につけられるとは思えない人だということには気づいていたと思います。犯罪はおろか罪や汚れとも無縁と思えるような人、そして苦しみに叫ぶのでもなく淡々と苦しみを味わっているようなお姿、 その姿を見ながら、この犯罪人たちは一緒になってイエス様を最初はあざけっていました。おそらくそれはもう希望が残されていない彼らの最後の悪態であり皮肉であったと思われます。そしてそのうちの一人は最後までこの姿勢は変わらなかったわけです。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。もちろんこの言葉は信仰から出た言葉ではありません。ユダヤ人たちやローマの兵士たちがあざけっていたと同じ言葉を彼も口にしただけです。しかしこの言葉、ユダヤ人たちやローマの兵士たちもそうですが、この一人の犯罪人の言葉は私たちが信仰に導かれる前、同じようなことを口にしてなかっただろうかと思わされるわけです。あなたはキリストではないか、あなたがキリストなら自分と私たちを救え。もしイエス様という方が救い主ならば、どうして私を救ってくれないのか、私のこの境遇を何とかしてくれないのか、世界はなぜこんなに悲惨なのか、同じようなことを私たちは口にしていなかったでしょうか。まさに自分で何をしているかわからない罪人の姿、そして罪人の言葉ではないでしょうか。しかし、今日は最後にもう一人のやはり、犯罪人に目を留めたいと思うわけです。しかしもう一人の犯罪人が答えました。彼をたしなめたと書いています。お前は神をも恐れないのか、さっきもお話ししたように、おそらく二人とも同じ十字架につけられていたとしても、この自分たちの横にいるイエス様という方は自分たちと同じようなものではないということには気づいていたと思います。でこの一人の犯罪人はもう自分は当然のように裁きを受けているのだということを認めています。いわばもう神様からも裁きを受けなければならないような人間だ、そして自分はその裁きを受けている、だから自分はもう何も文句を言うことはできない。しかしこの自分の横にいるイエスという方はどうだろうか。この方が受けている裁きは明らかに正しいものではない、不当なものではないか。なぜこの人は十字架にかかって苦しんでいるのだろうか。それに気づいたこと、そしてその疑問が、彼の心を探って、そして信仰へと導いていったのではないかと思います。そのことに気づかされたこの一人の犯罪人は、もう一人がですね、まるでイエス様を自分と同列に扱うような態度、それに我慢がならなかったのでしょう。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。そして彼は自分の罪を認めて告白します。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。彼は自分の罪を認めました。そして自分がその犯した罪に値する当然の苦しみを受けているということを告白しました。そして彼はただ罪を認めただけでなく、罪を認めているということではもう一人の犯罪人ももう認めざるを得なかったでしょう。しかし彼はそこでとどまらなかったわけです。彼は悔い改めました。そしてだがこの方は悪いことは何もしなかったのだと告白しました。最初にお話ししたようにルカの福音書ではローマ総督ピラトの口を通してイエス様が何の罪も犯されなかったということを明らかにしています。そしてこの時はイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の口を通して改めてイエス様は何の罪も犯されなかったということを明らかにするわけです。実に23章の中では6回にわたってこのイエス様が何の罪も犯されなかったということが明らかにされています。そして罪を認めて悔い改めた犯罪者は最後の力を振り絞ってイエス様に願い出ます。言ってみればこれは彼の心からの、そして信仰から出た祈りの言葉と言ってよいのではないでしょうか。イエス様と呼びかけて信仰を告白した最初の人と なったわけです。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。この犯罪者もユダヤ人でした。でユダヤ人たちは世の終わり、世の終わりには正しいものはもう一度命を与えられて復活するということを信じていました。まあ、そのことはヨハネの福音書11章24節で、まあ、あのマルタが言っている言葉ですね、ラザロが死んだ時、主よ私は世の終わりに彼が復活することを、まあ、信じていますと告白しています。まあ、これがユダヤ人たちの理解でした。そういう意味でこの犯罪者も、まあ、いつの日かやってくる世の終わりの時にはイエス様が御国の王座にお着きになる、その時にはどうか自分を思い出してくださいと精一杯の信仰を告白したわけです。その意味ではこの時のこの犯罪人がイエス様について持っていた理解は十分ではなかったと思われます。しかし彼はイエス様が神のもとから来られたお方、神の権威を持っているお方であるということを信じて自分の身をイエス様に委ねたわけです。ある聖書学者が非常に興味深いことを言っています。イエスが死からよみがえったことを何人もの人が見たが彼らの多くは信じなかった。イエスが死からよみがえったことを何人もの人が見たが彼らの多くは信じなかった。しかしこの犯罪人はイエスが死のうとしている場面を見たにもかかわらずイエスを信じたのである。イエス様の復活を知らされた、そしてそれを目撃したにもかかわらず多くの人が信じなかった。しかしこの犯罪人は今にも死のうとしているイエス様を見てイエス様を信じたのだとこの学者さんは言っています。この人だけでなく、犯罪人だけでなくマルコの福音書には十字架の正面に立っていたローマの百人隊長がイエス様が息を引き取られる場面を見てこの方は誠に神の子であったと告白したということが書かれています。それがこの犯罪人の最後の告白でした。信仰の告白でした。そしてそれに対するイエス様の答えは彼の願いをはるかに超える恵みだったということを私たちは知ります。今お話ししたようにこの犯罪人が願ったこと、それはせめて世の終わりの時にはもう一度私もあなたと一緒に復活ができるように憐れんでくださいというのが、まあ、この犯罪人の精一杯の願いだったんですけれども、しかしイエス様は本当に驚くようなことをおっしゃいます。彼が直ちにパラダイスにおいてイエス様と一緒にいるということを約束してくださったわけです。誠にあなたに告げます、誠にあなたに告げますというのはイエス様がとても大切な真理を伝えるときに使われる言葉です。誠にあなたに告げます。イエス様はずっと先にある、まあ、何か不確かな希望ではなく今確かにある希望について語られたわけです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日ということは今現在直ちにという意味です。私たちは死後のことについて、まあ、クリスチャンは希望を持っていると思います。しかし実際にどうなってしまうのかについては何か漠然としたものを持っていないでしょうか。このイエス様のお言葉はそんな私たちにはっきりと希望を伝える大切な箇所の一つです。パラダイスというのはルカの福音書16章22節ではアブラハムの懐と呼ばれて、正しい人たちが死んだ後すぐに迎え入れられる場所のことを指しています。でパラダイスという言葉は新約聖書には実は2箇所出てきます。第2コリント12章4節第2コリント12章4節にはパラダイスに引き上げられてと書かれています。 で今週の御言葉に書いておきましたが、黙示録2章7節には勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようとイエス様は語られました。黙示録を読んで分かりますように、もともとパラダイスという言葉は楽園、庭という意味があります。黙示録では私たち人間が罪を犯してしまう前に神様と共に生きていたあのエデンの園、そのイメージでパラダイスと言っているわけです。聖書はイエス様がやがて再臨されること、そして最終的な裁きがあるということを、そしてその時復活があるということを教えていますが、その時までの間信仰を持って歩んだ人は、そして亡くなった人は直ちにイエス様のもとへ迎え入れられ、安らぎを与えられている。この犯罪人へのイエス様の約束から私たちはそのことを信じることができるわけです。皮肉にも最初の犯罪人が自分と私たちを救えとおっしゃったことは本当のことになりました。しかしイエス様は確かに救うことができるお方です。しかし救ってみろとあざけった犯罪人が救われたのではなく、イエス様と信仰を持って読んだ犯罪人が救われたということです。今朝はこのイエス様の十字架の場面を通して、最後は死というものについて考えることになりました。やはり死というのは厳かなことです。私たちはどのように生まれてくるのかということについては誰も異論は言わないと思うんですね。いや私はお母さんの中から生まれていない、いや私はなんかどっかから来たという人はいない。人間がどのように、もちろん、そもそも命が与えられるということについては私たちはさらにそれが本当に神様の御心であるということを信じておりますけれども、生まれることに関して何か違うことを言う人はいない。しかし死というものについて、そして死の向こう側にあることについてはもういろんな考えがあって、人それぞれでいいと言っています。しかし生まれた時がそうであるならば、死を迎えることの意味もたくさんあるはずがありません。一つだけではないでしょうか。私たちは聖書のお言葉、イエス様のお言葉を信じて、そしてここに希望があることを告白しています。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちはまず本当にこの希望を告白するものとして、イエス様を証ししていきたいと思います。お祈りしましょう。